のびついってプレゼンツのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も、金曜日の夜遅くに池袋の、一人カラオケから収録しております。お相手はいつものように私、東横名人と、今日もスカイプでこの方です。どうぞ。
こんばんは、佐本です。
いや本当にね、金曜日の夜って本当にフラフラだと思うんですけど、
いや
今週はでもね、真ん中休みでしたから、
そうです、
比較的元気なはずですよ、みんな
みんなはね、
みんなね
みんなはね、みんなはね、長野ではもうあの雪かきが大変でしたから。
あー、やっぱり
そらそうですよ、
雪かきするんだ。
もう夜7時8時ぐらいからかな、雪がチラチラし始めて、
うん、
もう明け方にはもう真っ白でしたね。
何時ぐらいから雪かきするんですか？
5時ぐらい。
うわー、辛いしか言いようないですね。
まあ凍ってしまう前にやらないと余計しんどいみたいな
ね。うん、
まあ今回は言っても15センチなんで、
うん、言ってもって言っても15センチじゃないですか。
なんで2年前の2メートルに比べたら、
まあそれはね、甲府盆地が孤立した時に比べたらね、は
い、あれに比べたら全然楽です。こんなんもう雪はコンコンくらいですよ。
まあそんなんな坂本さんですけども、
はい、
今日は僕はちょっとずっとプロ野球のニュースを見てて、なんか心がざらつくんですけど、どうも、元オリックスというか、現阪神っていうのかよくわからない。
もう今日の時点ではもう元オリックス現阪神でいいです。
糸井選手が、
はい、はい。
なんか顔を見るたびに、
うん。
いや、こんなヒールってなかなかいないよねっていうぐらいなんか、ちょっと、イラッとくるというか。
あ、ヒールなんですか、あの人。
ヒールじゃないんですか、なんか大丈夫この人みたいな。
うん。
なんか見るからになんか悪そうじゃないですか。
いや、別に全然悪くないよ。
なんだろう。
もともと宇宙人って言われてるぐらい、ようわからん人やからね。
なんだろう。よくドラマで出てくる柄の悪いプロ野球選手みたいな感じになってません、糸井さんって。
ちょっと髪の毛染めたりとか、
うん、
顔もどっちかっていうと、まあ、突拍子もない顔してるんで、でかいですし、まあでも、そんなに悪い人じゃないと思います。
あ、そうなんですか？オリックスなんか絶対行きたくないよ、うん、みたいなこと言ってたでしょ前は。
まあ、それを言い始めたら中島の方がひどいでしょ。
で、結果、阪神か、ね。
阪神ですよ。ただ、いつも思うのはね、
うん、
FA の人たちって、いつもほら、泣いてみたりとか、
泣いてみたり、男気とか言ってみたり、泣いてみたりしますよね。人生。
辛いです、とか。
ドラマ。
なんかいろいろ言う、そうそう言うじゃないですか。ほんで、今回、糸井はあれでしょ、
うん、
優勝するために必要と言っていただいた。
I play to win! みたいな感じですよね。
そう。それどこの球団でもそうでしょ。
そらそうだ。
オリックスは別に優勝目指してないわけじゃないんですよ。
うん。そらそうですよね。
ほんで金本さんに初めての恋人みたいなこと言われて。
初めての恋人？どういうこと？
だから恋人をゲットですって金本監督が言ってましたよ。
じゃあ今までの選手は恋人じゃないんですか？
いや、だから今回初めて FA 選手を取りに行ったから。
ああ、かな、金本さん的には、本当に自分の、なんか、
恋人
って感じがするんだ。
キモいわ、お前らっていう。それは福良監督はそんなこと言いませんよ。
福良さんは言わないね。
言いません。
そんな福良さんが言ったら、なんか笑われへんみたいな感じありますからね。
いや、だから、でも、なんかもう初めての恋人とか、うん、なんかもう優勝するために君の力が必要なんだって言われたのが嬉しかったとか。
みんな言うやん、そんなん。
そんな、言わんでもわかるやろ。
うん。
プロ野球選手なんて優勝するために必要やからみんな雇ってんねんから。
優勝するために必要じゃないから首切られたりするわけですからね。
そう。優勝するために必要な人に金払ってるわけですから。
うん。
だからもう余計なこととかね、僕いらないですよ。
ああ。
阪神でやってみたかったでいいじゃないですか。
もっとチヤホヤされたかってん。 って。
うん。阪神の方がお金が高かったとか、もう落合みたいにね。
うん。
一番金の高いところに行きましたでもいいですし。
まあ、新庄みたいに一番声先にかけてくれたところに行きましたっていうのも潔いですよね。
そうそうそう。まあ、そう言うたら、落合がロッテから中日に行った時の男が男に惚れたっていうのもキモいなと思いますけど。
うん、大概ですよ。
うん。あれも大概やったな。
やっぱりそういう球団、なんか記者会見で盛り、ファーって盛り上がっちゃうんじゃないですか。ああ、こう言ったろうみたいな。
でしょうね。
多分考えてたんですよ、おそらく。
で、やっぱ野球、プロ野球選手の頭って、まあね、言うてもプロ野球選手ですから。
まあまあまあまあ。
もう最後は、打ってはいけないところに中国針を打ちました、みたいなこと言うわけでしょ。笑顔みたいに。自分に寄った挙句に。まあまあいいですよ。いいです。うん、正直言いますと、
うん、
一オリックスファンとしては、
うん、
糸井はいらないです。
あ、いらなかったんだ。
はい。
うん。じゃあよかったじゃないですか。
いや、そう。今年、そこそこいい成績残しましたけど、
うん、
この4年間、おそらく俺は2億円の価値のある選手だと思ったことは一回もないですね。っていうぐらい得点圏打率が悪い。チャンスに弱い。
阪神に行って何か化けるのかな？
いや、化けてくれればいいですけどね。
で、
35歳でしょ。
ああ、そっか。年齢的に言うとちょっと辛いね。もう。
だから、まあ今年35歳ね、36の選手に4年18億ですよ。いや、ないわって思いますもんね。まあ、陽大観を取りに行くって言ってますけど、僕は陽大観の方がいいと思います。そんなに変わらないですよ。
いや
で、よくオリックス割れるじゃないですか。よそのなんかベテランというか年寄りばっかり取って金を無駄にしてる的なこと言われるじゃないですか。
うん、
親の取ったり、中島取ったり、ね、
うん、
そういうの取っては失敗し、で、叩かれるわけじゃないですか。金を使うけど弱いみたいな。オリックスってなんでこんな叩かれるんですかね。
なんかやっぱ花のある選手を入れないからじゃないですかね。
別に、ほら、みんなの金使ってるわけじゃないじゃないですか。
オリックスがオリックスの責任をもとに、好きに、別に公的機関でも何でもないですからね、オリックスは。
そう。
うん、
ほんで今年も外人いっぱい雇って全員外れでしたけど、でもオリックスが勝手に金使っただけで別に俺の給料が減ったわけでも何でもないですから、別にいいと思うんですよね。でしかもほら、例えばあの前世紀の巨人であるとかソフトバンクみたいにあの他のチームの4番とかエースを強奪してるわけじゃないじゃないですか。
まあね、
俺らから見ても大丈夫かっていうようなやつを大金はたいて取ってくるのがオリックスでしょ。中島とか小屋野とか何回も言いますけど。でもね、オリックスっていう名前を伏せればですよ、
うん、
あのオリックスっていう名前を横に置いといてただの一つの会社とすればですよ、
うん、
他の会社をクビになった45歳ぐらいのあのサラリーマンを再雇用してる会社ってすごくいい会社じゃないですか。
即戦力が欲しいんだ、
うん、
あなたの経験を買ってっていうね、
はい、
確かにそうですよね。
でもう一つある会社は、
うん、
バリバリ働く20歳の若手をバンバン出世させてでも30歳過ぎたらクビ切りますよっていう会社なんですよ。日本ハムなんですけど、
うん、
いいじゃないですか全然オリックスの方が。
まあ僕らからしたらね、
うん、
うん、
なんかでも特に今年広島と日本ハムが優勝したことによってなんかあの生え抜きを育てるイコール正しい正義あのポンコツのやつを集める FA の選手を集める球団ざまみろっていうこの世間の風潮があるじゃないですか。
ずっと思ってましたけどね、僕は。
思ってた。
うん。やっぱり、生え抜き素晴らしいって思うじゃないですか、コツコツと。
いや、素晴らしいよ。
うん、
広島は25年間も生え抜き育てて、ようやく優勝できまして、素晴らしいと思いますけど、
うん、
や、25年間我慢できんやったらオリックスかって。
いつか、いつか。って思いますよね、確かね。
いや、あのね、
うん、
25年間我慢したんじゃないんですよ、あれは。あの、ファンは我慢しましたよ。
めっちゃ我慢してますよ、多分。
ファンはもちろんファンは我慢してる。ファンは我慢してるけど、
うん、
俺は、フロントは我慢してないと思いますよ。
あ、広島の。
はい。諦めてたと思います。
まあ、とりあえず金出す実現とあかんしなーって、まあ、維持かなーっていうので、やってたのかな。うん、
っていうか、まあ優勝できんでもしゃあないやろな、みたいな感じがあるでしょ。ヤクルトにしても、どこにしても。でも、そう。でも、オリックスと宮内長男は、まあいろいろ言われますけど、あの人優勝したいねん。我慢できへんねん、あの人は。
だからこういう口出しちゃう、みたいなね。
そう、金も出すし、口も出すっていうね。あの人、基本野球好きじゃないですか。宮内長男っておそらく12球内で一番野球好きなオーナーなんですよ。だからね、あの人は多分20年間とか10年間かけて生え抜き育てれるのは耐えられへんと思う。自分が生きてる間にって思ってると思う。
宮さん、あとどれぐらいですかね。あとでも10年ぐらいは大丈夫でしょ。まだ大丈夫ですよね。
いや、みんな鍋つねとか見てるからそう思うだけで、
あがぽくりっちゃうとか、
他のオーナーそこまで元気じゃないと思う。いや、確かに日本ハムのあの育成はね、ちょっと日本版バネーボール的でもあるけど、
うん、
素晴らしいと思いますし、2年か3年に2回優勝してるわけですから、もう、日本ハムに関してはもう言うことないですけど、
うん、
ただ俺が日本ハムのファンやったら、やっぱり糸井をトレードに出すとか、楊大観出すとか、飛距離を出すとか、まあ、みんな切っていくじゃないですか。楊大効果がもう得られへんってなったベテランは。僕はちょっとあれ耐えれないですよね。あれ、オリックスブルーウェーブで一回経験があるから。
ああ。
昔、あの、オリックスブルーウェーブがすごく強くて、その後ちょっと、若手に切り替えるために、あの、ババやら元西やら全部首切っちゃった時があったじゃないですか。で、まあ、横浜やった昔ね、屋敷とか高木とかいっぺんにこう首切っちゃった時とか。まあ、今はその FA っていう制度があるから仕方ないとはいえ、俺は、ちょっとね、あの、日本ハムのは、ちょっと僕には合わないですよね、やっぱり。どっちかっていうと、上り調子の若手を育てるのも好きやけど、土俵に上がれなくなった小錦を応援するのも好きなんですよ。その、もう最後、落日というか。
まあ、味はありますよね、なんかね。
そこまで含めて応援したいんですよね。
川と応援したいですよね、やっぱりね。
川とはあんまり応援する気なかったけど。あいつ偉そうやったもん、三振してんのに。でも、打てなくなった加藤秀樹とか、もうなんか投げるために10球で KO されてた鈴木啓司とか応援するの好きでしたよ。最後の方、鈴木啓司見るのもかわいそうなぐらいスピード出てなかったですけど、145キロも出なくなった石本とかね。牽制球が投げられなくなった阿波野とかね。
笑ったらあかんけど。
笑ったらあかんけど。
うん。いやいや、まあまあまあ、でも、ある意味なんか自分とね、重ね合わせて見てまうのってあるじゃないですか。
そう。
衰えていくところって、あいつかこうなるのかな、俺も、みたいな、ね。
でももう一回っていうのがあるじゃないですか。
どっかのタイミングでろうそく、消えかけのろうそくがフォッと燃えるタイミングって、すごくかっこいいですよね。
そう。その最後の消えかけの前のボッと燃えるところみたいのに、その前に首切るでしょ。
それとまあ本当優勝のタイミングがあったら、
一番合えば、
もうドラマチックですけどね。
黒田みたいになるわけですけど、
うん、
その、まあある意味その若手がレギュラー取るのと同じぐらいカタルシスを覚える、そのベテランの最後の燃えるところを奪い取ってしまう、その日本ハムのその球団経営が、僕は若干はない。
うん。まあでも日本版バネーボールじゃそうですからね、確かに。
うん。
まんまそうですからね。
まあ、あの、オリックスは燃え尽きたろうそくばっかり買い集めてますけど。
よう燃えねん、これはこれで、みたいな。
そう。
集めりゃ。
いや、まあね、まあ実際、オリックスは全く優勝してませんし、日本ハムは優勝してますから、もう負けるの遠吠えでしかないんですけど。
うん。
俺、オリックスは、その、金の使い方下手やし、 あの、はっきり言って、野球も下手だし、何もかも下手なんですけど。
ええとこなしじゃないですか。
いや、いいとこなしなんですけど、でも、やる気はあるっていうところが好きなんですよ。
うん。
お金出してるじゃないですか。
まあね。
いや、ほんまにね、あのね、今のパーリーグのファンに言いたいですよ。
うん。
ほんま昔のクラウンライターライオンズとかね。
うん。
もう最後の方の南海ホークスとか知ってるファンからすればね。
まあ恵まれてますよね、本当
に。今のパリーグのファンなんてみんな恵まれてますよ、オリックスも含め、うん。ひどかったんですから、最後の南海ホークスとか。
まあ確かに。
近鉄も大概でしたよね。
うん。
あの、京セラ行く前、京セラか大阪ドーム行く前の。
藤井寺のね。
藤井寺のもう、なんかもう、なんかもう、どうしたらええねんみたいな頃ありましたもんね。
うん。
あれ、大げさんがなってなかったらどうなったんやろうね、近鉄って。
もう、もっと早く身売りされてたでしょうね。
で、しかも大げさんって、あれこそやる気のない監督でしたからね。あの、フロントから言えば。他にやらせるやつおらんし、みたいな。
まあ、元からそんなに花のある人でもなかったですからね。
だって誰一人知らなかったですもん。
うん。
大木なんて名前。監督になって初めて、え、西鉄ライオンズやったみたいな。
そう、中西太と一緒にやってたんですよ。
知らんかったわ、っていう。だから巨人でいうところの藤田元氏と変わりませんでしたもんね、つなぎとして、うん。それがたまたまじゃないな。それがあの、こんなすごい人だとはっていうパターンでしたけど。
まあ、名選手、名監督にあらずっていうのをまさに体現したみたいな人なのかな。
まあまあ、もちろんね、そこに中村のりとかローズとか、その、いろんな若手が入ってきたりとか、タイミングも良かったんでしょうけどね。まあ、どうも引き当ててみたりとか、何もかもがあれ、近鉄を中心に回ってきた時でしたけど、
うん、優勝はしなかったけどね。
優勝はしなかったけど。
印象には残りましたからね。
うん。
みんなの。
そうそう。いや、本当にもう、でもまあ、あの頃のそんな客入ってへんパリーグから比べりゃ、今のオリックスなんて。
まあ、もう全然マシでしょうね。
だって、全く働いてない中島とか金横に3億とか5億とか払ってるわけですよ。
うん。別にそれでね、球場の経営がすごい良くなってるわけでもないですしね、動員数すごい上がってるかっていうと。
昔あの、ブーマが三冠王2年連続か。
うん。
あ、1年か、あの、初めて三冠王取った時に、ブーマがあの、年俸1億円にしてくれって言ったんですよ。
うん。
ほんだら福本が、わがまま言うたらあかん。って怒ったんですよ、ブーマに。あの頃確か福本と山田が、6000万とか7000万やったんです。
わあ。
また1000万円プレイヤーっていうのがね、みんな言ってた時代ですからね。
本当そもそもこのプロ野球選手の何こう、お給金の高騰っていうのは何で吸収してるんですかね。
吸収できないでしょ
う。どう考えても持ち出しですよね。
持ち出しですよ。ほんで、渋賃屋とか、なんか、セコイとか言われるわけですよ、西武とか。
いや、本当に球団経営してるところ偉いなって思いますもんね。
いや、俺も思いますよ。だって、昔みたいにね、球団持ってたら、その CM っていうか、ね、広告になるっていう時代でもないじゃないですか。まあ、そう考えると日本ハムみたいに高い給料の選手は切っていくしかないんですけど、いや、オリックスよう持ってるなって思いますよ。
道楽なんでしょうね、やっぱり、宮下さんの。
いや、だって、京セラドームも買い取り、前島も買い取ったんですよね。
うん。
あいつのチップを50年間のレンタルで買って、今、あの、二軍のやつ作ってるんですよ、施設を前島かどっかに。
本当、大阪におけるメデチケみたいになってますよ、多分。
いや、本当にね。
うん、パトロンですよ。
うん。まあ、オリックスの会社の経営とかは、まあ、横に置いとき、うん、宮内さんの野球に対する姿勢はね、オーナーとしては正しいですよ。結構正しいと思いますよ。
まあ、ついついなんか悪者にされがちですからね、宮内さんとかね。なんかイメージ的に。
で、未だにほら、なんか1リーグにしようとした黒幕みたいな。
って言われるんでね。
鍋つねと宮内みたいなこと言われてますけど、 俺あの時点では1リーグ仕方なしってちょっと思ってましたからね。
うーん、
だってあの頃俺らファンの方はその2リーグのままにしてしておいてくれっていうあの理由の一つが日本シリーズがなくなるからっていう、たったそれだけですからね。
おもんないやろってね。
そうそうそうそうそう、うん、J リーグ見てたら面白そうやしね。
まあ本当は1部2部でやってくれたらもっとおもろいんですよね。
そうそう、入れ替えやる方がよっぽどいいんですよね。10球団10球団ぐらいで。
うーん、
いやまあでもね、まあ、糸井の件に関してはですよ、オリックスファンの俺6割から8割ぐらいは出てってもそんなに痛くないと思ってますよ。
うーん、じゃあよかった。
そう、そんなにすごい選手じゃないから、あの阪神ファンの人たちも、
うん、
そこまで期待せんといて。あの金本みたいにもう来て4番となんかあの精神的支柱が一気に手に入ったみたいな、
うーん、
しょやーみたいな感じにはならないですよ。
まあみんな過去に期待するのかな。
そう、ちょっと打つおっちゃんが来たぐらいの、
うん、
ちょっと足の速いおっちゃんが来たぐらいの感じですからね。だから あんまり過度に期待してその糸井をあのプレッシャーで潰すようなことはちょっと控えていただきたい。まあおそらくは糸井って小さい頃から阪神ファンやったらしいんで、
うん、みんなそう言うんですよ。
あ、そうなの？
だって子供の頃からオリックスファンでしたっていうやつなんか見たことあります？プロ野球選手で。古田、はい、阪急ファンってこと？
古田はね、阪急子供会です。
うん、いや、それはまあまあまあ、あの、川西に住んでんねやったらそうでしょうね。
おだから、いまだね、あの、山田の真似がいるっていう。
はあ、オリックスちゃうやん、そもそも。
あと、金村。
金村
金村。報徳学園卒業した時にあの、阪急にしか行きませんって言ってた
からね。それ阪急やんだって。オリックス違うじゃないですか。阪急は確かに、阪急ファンですっていうのはあったと思うけど、今子供でオリックスファンですっていうやつ見に行こうと思ったら結構大変ですよ。見つけようと思ったら。
そんなやつおったら連れてこいやって話。
まあ、あの神戸の山奥の子とかはオリックスファンいるかもね。
あのね、プロ野球、これ聞いてるプロ野球選手にも一言言いたいわ。
うん。聞いてないと思うけど。
ね、聞いてないと思うけど、一言言いたいわ。
言って言って。
よくね、よくね、うん、プロ野球選手が、
うん、
天然芝に憧れて、とか、天然芝の方が怪我が少ないとか、体にいい的なこと言って、ドームのチームから天然芝行ったりするじゃないですか。
じゃないんですか？
あれ、俺いつも見てて思うねんけど、
うん、
甲子園でやってるやつの方が毛が多くない？
ああ、そうかな。
なんか俺、京セラドームで、例えば、まあやってて、
うん、
そこまですごい毛が、まあ平野は別やけど、そこまですごい毛が見たことないんですけど、
うん、
甲子園って、結構ぶつかりまくるよね。
ぶつかる方でしょ？
ぶつかったりとか、フェンスにぶつかったり、人にぶつかったりとか。
確かにそれはあるね、甲子園って。
結局芝生で思いっきりプレイできるからっていうことで、逆に、大怪我につながってるようなイメージがあるんですよ。
あー、そっか、もう、転んでも大丈夫みたいな感じだから、
そうそう、
全力でやると。
みんなギリギリのプレイするでしょ。強制だったらそんなしないけど。
う
ん、
おーっとっとって。
うん。だからそのあたりで俺逆に甲子園の方が、まあ西岡みたいな怪我すごいけど、
うん、
なんかそういうイメージがあって、体にいいとか体に優しいって言うけど、そうかって思うんですよね。
まあ統計取ってみないとね。
ああ、
うん、
意外と阪神の選手って怪我多いですよね。
うん、
これのイメージでは
気持ちが盛り上がっちゃうのかな。
ああ、だからみんなのあの声援がね、
うん、
怪我させてるんですよ、
うん、ファンも考えないとね。
そうそう。だからみんなフェンスに突っ込んでる糸井とか見たら、
うん、
やめとけやめとけってこう、もうちょっと言わないと、
うん。
なんかみんなほら、例えばこのカメラマンのところに突っ込んでいてひっくり返ったらみんなは、わーとか言うじゃないですか。
言う。それ言うでしょ。
いや、あれ一歩間違ったら大怪我やからね。日本人体弱いねんから。外人と違って。いやもう俺、平野が一回フェンスに突っ込んでいってなんかもう、大怪我したんとかさ、 昔、まあ、あの、まあ、名人は知らんと思うけど、あの、昔、阪神におった佐野っていうのがね。
ああ、佐野さんね。
はい。うん、あれ、また、あの、横浜が川崎をホームにしてた頃かな。
えらい、昔ですね。
あの、フェンスに突っ込んでいって、もうそのまま、あの、なんか、口から血が吐いて、あの、もう、あの、阪神の会社が、もう、早く救急車呼んでくれって言ってたのに、相手の横浜は確かホームにしてましたっけ？あれ、再起不能って言われてましたけどね、あの時。とか、吉村があの札幌かどっかでぶつかって、もうあれで。
ああ、半月板損傷。
半月板損傷して、ぶつかった相手の選手、誰でしたっけ、あれ。かわいそうに。
なんかずっと言われてましたね。
ずっと、栄村やったっけ？
栄村、ずっと薬満にいじめられてました。
吉村の選手生命を。
潰して、で、栄村の車は事故、絶対事故らないみたいな。ずっとそのネタにされてた。畑山八の漫画で。
かわいそう。いやいや、もうだから、あんまり見たくないんですよ、そういうの。まあ、昔あの、藤井ってあれでマニエルがあの、口から血吐いてるの見た俺としてはですよ。
まあ、変なヘルメットのね、きっかけになった。
そうそうそう。とかその昔あの阪急西島球場で水谷があの頭にデッドボール受けた時とかまあアンプレー系で見たくないですよね怪我はやっぱり、うん、まあだからあの伊藤山あの甲子園いたらほどほどにプレーしてください。
まあ最後のあれですねメッセージですね。
そう、うん、あのファールグラウンドが広いから余計に突っ込んでいくんですよね甲子園って。フェンスが遠いからまあそこら辺もあの別にあの、阪神にいたからって嫌いになってるわけじゃないですよ。うん、伊藤のことは。あの、4年間来て、ほんまにあの、海外、メジャー行くって言いながら、結局オリックス4年間やってくれて、あの、感謝もしてるんですけど。ぜひあの、甲子園でもね、あの、あんまり伊藤があの、やじられてる姿見たくないじゃないですか。
でも、やじられそうな気しますな
ぁ。清峰とか星野みたいに。だから、やじられる姿見たくないんで、まあ、そこそこの成績はぜひ残していただきたいなっていう。まあでもプレー級はね、長野にいたらね、うん、別世界の話ですよ。
ないもんね、だってね。
もうやっぱり、もう今はもう松本山雅が J1 に上がれるかどうかっていうので盛り上がってるだけで、
うん、
日本シリーズもほとんど興味がなかったですもん。
うん、
やっぱり、近くに球場がないっていうのはこういうことなんですね。
長野県で、その野球はそんなに、みんな見ない
見ないっていうか、テレビでやってないです。で巨人がその地上波でやらなくなったんで、野球を、うん、もう野球を見ることがないです、テレビで。
はあ。
いや、そう考えるとね、本当に小さい頃大阪で住むっていうのは、野球の環境としては天国みたいなところでしたね。
っていうけど、多分今の子供、多分そうじゃないと思いますよ、もはや。
そうかな。
うん。なんかドームそばに見えるわ、みたいな感じでしかないじゃないですか。
あ、俺もドームやっていかないですよ。一斉でないと。
まあね。まあそばでしたからね、坂本さんは。地元で。
一斉藤井寺西宮っていう、あの、その、手伸ばしたら、福本の頭に触られるそうな、そんなところでないと。
でも、今、この時代に日生球場があったら、ある意味もっと行ってみたいなっていう気になってません？
いや、もっと行ってみたい。
川崎球場が今、あったら、年に2、3回行ってみたいなって思いません？
いや、思いますよ。
ですよね。
うん。
復元してくれないですかね。
日生球場ってあんな、ただの土手やからね。
うん。急勾配のね。危ない危ない。
いや、ほんまただの土手ですよ。あれ、スタンドじゃないからね。いや、あんなとこでようプロ野球やってたなっていう。
不思議でならないですね。確かに。
うん。しかも日生っていうぐらいから、日本生命のグラウンドやからね。近鉄バファローズが日本生命のグラウンドを借りてやってたからね。
意味不明。
意味不明ですよね。じゃあ日生がプロになればええやっていう。
も
う
簡単にホームラン入りましたからね。
シュルジーが打つぐらいですからね。いや、本当にね、ようあんなとこで、天野とか。
みんなやってたよなって。
15勝とかしましたよね。
うん。あんなホームラン打たれるのに。
いや、多分ね、
うん、
ダルビッシュとか、田中とか、大谷とか言いますけど、
うん、
日生でやってたら、 無理ですよ、あんな。日生球場、多分あれ、両翼。
90、なかったです
よ。ないないないないない。
89とかそんなんでしたよね、確か。
あれ、嘘でしょ。
え、そうなの？
嘘でしょ、あんな。だって、俺、子供の頃、あの、ほら、日生球場、端から端までよう走ったじゃないですか、内野席。5秒2ぐらいで行けたから。
行けへんわ、あんなもう。どんだけ早いねん。
いやだから狭いんですね。だって、あの後楽園球場が87メートルやったんですよ。あの90って書いてあったけど、上田監督が山田が打たれるのがおかしいって言って、測れ直したら87メートルやったっていう後楽園球場ですよ。日生球場なんか70メートルくらいしかないって、あんな。
絶対70はないよ。
リトルリーグの球場みたいな。
いや、まあ確かにね。
うん。
それは、だって、それは子供心に偽初めて行った時に、小さいなってやっぱ思いましたもん。
子供が見て言いますもんね。
子供が見て小さいっていうのはよっぽど小さいってことですからね。
うん。うん、中村典弘があの渋谷であの日生球場でね、
うん、
あの大阪の予選であの決勝まで行った時に、僕見てたんですけど、うん、打ち損じたーっていうやつが全部入ってましたよ。
そう。
いや、ほんまに、ひどいんやから、日生球場。
でも、個性があっていいですよ、本当に、それはそれで。
いや、あの、森の宮降りてから、あの、弁当を買いながら、ちょっと上がっていく、あの、坂とかさ、ね、あの、西宮北口降りて、弁当を買いながら、曲がっていくところとかさ、なんか、5メートル大きなおばちゃんが座ってて、剣あるよ、剣あるよ、って言ってましたやん。で、あの剣が300円くらいやったんですよね。安かったんですよ。
いやー、でも今だからこそまた、ああいうふうなね、あの、ドームじゃない球場で、ボロボロのところって見てみたいですよね。ないかな、そんなとこ。
ちょっと今のその甘やかされた選手に、あの、日生球場のブルペンとか、ダグアウト座らせてやりたいですよね。
もう、やじられるしね。
うん、上からカップラーメン投げられたりとかさ。ロッカーからゴキブリ出るとかさ。
ほん
で、あの、で負けたら、あの、バス乗ったら生卵投げられるとかね。投げられるとかね。
それも全部日生球場やから。
いや。日生最高。
うん、最高ですね。もうね、もう、糸井もみんな日生球場でやったら、そんななんか贅沢言わへんようになったかもしれないですよね。
だって、チケット売ってたあの、三塁側のあの、なんか窓口みたいな。
うん。
網走刑務所みたいだったもんね、あれ。ほんまに。ひどいもん。まあでも、昔、そのね、川崎とか東京スタジアムとか、西宮球場とか、あの、平和台とか、
うん。
まあ、おそらく多分そんなに変わらなかったんでしょうね。
みんな同じような感じですよね。
うん。まあ、あの、ね、あの西宮とか富士田とか、まあ、結構見た目はすごかったですけど、汚さでは大して変わらなかったですからね。まあ今は選手もファンもちょっと恵まれすぎててね。
球団、ね、に甘いすぎですよ、みんな本当に。
そうそうそうそ う, そう、みんなね、
あの球団はもっとね、大平でいいんですよ。
ですよ、
うん、
確かね、アブさんが最初の給料100万ぐらいじゃなかった。
安いな。
契約金も100万ぐらいでしたよね、確かね。
うん、昔のプロ野球選手の最低年俸で400万でしたよね、確か。
いや、もっと低かったんでしょう。俺らが知ってる時でそんなもんでしたから。というか、最低年俸あったんやったっけ、
うん、
一応。
あったあった。
あ、一応あったんか。
あった。
いや、400万って結構俺の中ではもらってる方ですね。270万ぐらいじゃなかったかな、俺の時。そんなレベル。だから本当に1000万っていうのが一流の証拠みたいな。
まあまあね。
うん。
そこは今夢ないですよね。
今はね。
今考えたらね。
だからあの頃って、だからパリーグの選手って俺全部スナック経営してると思ってたもん。
その、栗林よろしく。栗林よろしく。
え、今言うたのとかもそうじゃなかった。奥さんがスナック経営したりとか。だからそんな人多かったですよね。
多かったですね。
うん、なんかみんなスナコ経営してるみたいな。
うん、まあそんな中、あの、種田さんが、捕まりましたね。あのガニ股の種田さんが。
あれですよね。あの、上宮で元木と一緒に、あの、優勝する寸前に、あの、エラーして、準優勝になった、あの、元木と種田ですよね。あの種田ですよね。
あの種田さん。
監督が、あの、元木よりも種田の方がプロ野球選手向きやって言ってた、あの種田ですよね。うん、 あの人何でも免許やった。
さあ、なんかそれよりもなんか職業は何でしたっけ、なんか不思議な職業しましたね。
え、キャバクラの送り迎えのバスの運転手みたいな。
いやいやいやいや、
なんか営業って書いてあったけど。
そう、そのね営業が、うん、なんて言ってたのかな、内装業の営業をしていると。
もう別におかしくはないでしょ。
わあ、そんなことするんだって。
いや、いいじゃないですか。ニムラみたいに米農家になる方がいいですか。
いやいやいや、ああ、いろんな職業に就くんだなと思って。
別にうどん屋さんになる人もいればですよ。
いるいるいる。元巨人のうどん屋さんね。
誰でした
っけ、あの人どうなったのかな。よくたまにニュース、テレビ出てましたけどね。
はいはいはい。でも、阪急のね、元代打の神様なんて、引退したすぐ次の月に警備会社に面接いたらしいですからね。
はあ、偉いですね。
だから俺が知ってる時でまだ阪急西宮球場の近くに確かねスーパーがあったんですけど、
うん、
そこの駐車場でガードマンしてました。
はあ、気づいたら西宮球場のガードマンしてた可能性もあるんですよね。
まあ、ある、それぐらいの感じ。あと野田がお好み焼き屋かなんかしてましたよね。
ああ、まあありそうですね。
うん、いや、種田はね、でも俺、そこそこ俺の中のイメージでは中日でレギュラー張って、
うん、
結構モテたイメージがあるんですけど、まあ別に、別になんか自己破産したとかそんな話はないと思いますけど、別に。
うん、まあ野村さんみたいに、不思議な感じで出ることもないし。
まあオリックスの中では野村っていうのはもうなかった頃になってるから。まあでもメジャーリーグって、でも、あれなんですよね。自己破産率ってすごいんですよね。
やっぱ急に金もらうとやっぱ人間おかしくなるのかな。
だって、そら、金もらったから言うてみんな自家用ジェット買ってたらそうなるでしょ。
まあ、身の丈考えずにね。
ああ。
ずっとその収入が入るとも限らないですからね。
そら、何千万もらってもキサヌキみたいに安い国産乗らないと。
うん、偉いわ、やっぱり。
北野家は偉いよ。
うん、
だってまあ中田翔なんてもう見るからに自己破産しそうですもんね。
ああ、心配。
いや本当に、いや俺新庄も心配やったもん。
新庄は何をやってるんでしょうね。あれはタレント活動みたいな営業やってるんでしょうね、僕ら知らないところで。
でしょうね。あの人もいつも財布に200万か300万入れてるタイプでしたよね。
うん、
で離婚してどうなったかがちょっと心配なんですよ。奥さんに何本持っていかれたのか。
大林七子でしたっけ。大河内七子。
大河内志保。
うん。
うん。まあね、まあ俺らが心配しても別にしょうがないんですけど。
大きなお世話ですけど。
大きなお世話なんですけど。まあ種田とか見るとやっぱりそもそもプロ野球の世界に残ろうって思う考えが間違ってますよね。
一部ですからね、多分残れ
ん。そうそうそう。本当一部なんですよ。だから、まあ、オリックスあたりもそうなんですけど、やっぱり、引退して、もしくは戦力外通告したら、一年間は、職業訓練というか。
球団が雇ってあげるとかね。
そうそうそうそう。
うん。
そういう職業訓練的な、フォローをしますよっていうのをすればいいんですよ。
それも、なんすか、高校とか入団するときに、親御さんに説明するわけですね。
そうそうそうそう。
アフターフォローもバッチリです。
うん。まあまあ、もちろんね、球団職員として雇います的な話もいっぱいあると思いますけどね。
うん。
ただ、それよりも、もうちゃんと、その1年か2年間職業訓練して、それから社会に出しますと。
うん。
そういう感じのことをすれば、安心して来る選手もいるんじゃないですか。あまりにも失敗した人が、まあ、目立つだけで実際多くはないんでしょうけど。
みんな真面目にやってると思うんですけどね。
うん。
うん。
そこら辺もちょっと考えてあげないと、特にプロ野球もそうですけど、J リーグね。
ああ。
J リーグが多いよ。
どうなんでしょうね。犯罪率で言うとどうなんでしょうね。そういっぺん統計取ってみないと分かんないですよね。世間一般の犯罪率と、J リーガーの犯罪率って。
まあ、犯罪率はともかくとして、多分ね、そう、やっぱり、裕福ではないような気がしますよね。
だって元からそんなもらえてない
ですよね。もらってないですから。まだ種だとか、そのね、他の人たちが、一時期は1億近くもらってたりするわけじゃないですか。
う
で、それがなくなってんのは自業自得って思いますけど。
確かに。
うん。ね、もう何千万ももらって、ゲームセットで書かれて、空き巣に会うとか、そういうのは自業自得やと思い、自業自得やと思いますけど、まだ松永ね。
うん。何遍も出てきてますよ、このラジオ
で。何遍も出てきますから。はい。でも、J リーグっておそらくもらっても2000万とかさ。
まあでも恵まれてるっちゃ今恵まれてるんで、ちゃんとフォローしてあげないとダメなんでしょうね。
いやー、プロ野球はね。プロ野球はちょっと恵まれすぎで、J リーグは恵まれなさすぎですね、今。まあ、J リーグはなんかすごいね、イギリスかどうか、放映権料が来年からすごく入ってくるらしいんで。
あれは、イギリスの人が J リーグを見てくれるっていうことですか？
いや、んなことはないでしょう。だから、そこら辺の権利から僕よくわからないですけど、うん、いろんなところに放映する権利なんじゃないですか、あれ。
J リーグを。
うん。
うん。まあ、アジアとか、そっちの方ですかね。
そうそうそう。うん。と思うんですけどね。まあ、まあ、というか、長野としては松本山雅が J1 に上がってくれればそれでいいんですけど。
まあ、それで十分なんでしょうね。
うん。
うん、いやまあでもやっぱりこの時期 J リーグ応援してると、なんか楽しそうだなって思いますよね。入れ替え戦とかあの辺見てると。
やっぱり入れ替え戦って楽しいですよね。まあ入れ替え戦はないんですけど、実際のところは。自動降格、自動昇格なんで。でも大学の入れ替え戦でも結構やっぱりドキドキしますからね。
やっぱり人間残酷なの見たいんですよね。
まあまあ、前から言ってるように助けは途切れる方がいいですよね。
パーンっていうのがいいんですよ、多分。
いいんですよね。あれ、繋がると残念ですもんね、若干。
なんかね、クソ、みたいな。なんだろう。まあ、ということで、オリックスの選手は、まあまあ、それなりに恵まれてるんでいいんじゃないか
と思います、ね。いや、恵まれてますよ、オリックスの選手は。
ね、昔から比べたらね。
本当ですよ。
本当に。
本当にもう、熊本とか、加藤秀樹とか、かわいそうですもん。
もっと今から考えたら金もらってても、
全然おかしくない。
まあ、金もらってないからこそ今まだちゃんと真っ当な人生送れてるのかもしれないですよ。
そう、あ、逆にそうかもわかんないですね。
福本さんに金渡したらどうしてたかわかんないですよ、でも。
ああ、それは言えます。
うん。
特に加藤秀治とかね。あの時点で3億とかやったら多分今自己破産してると思います。
多分ね。
うん。だって掛布がそうでしたもんね。
うん。そうか、掛布さんか。
うん。
うん。
掛布さんは2000万ぐらいでよかったんじゃないあんたフェラーリ何台も買えるような金もらっちゃったもんだから。
そうそうそう。そこは、もう全て悪いところなんですよね。うん、そこで今の子偉いって話ですよ。
大谷とか
節制して。うん。
もんないな。
もんないですね。
うん、そう考えると中田翔みたいな方がいいよね。
いや、でも絶対ダメだと思うな。
もう昭和の4番って感じがするって言ってたじゃないですか、
うん、
中井くんが。
いや、まあ、もうまんまそうなんですけど。
まんまそうなんですけどね。
まあまあまあ言ってる前にね、中田翔も、うん、もう引退する日来るわけですよ、もう。
あっちゅうま、まあ、あと10年もしたら。
あっちゅうまですよ、もう。
そうですよ。うん、で清原みたいになれますよ、もう。
ああ、やっぱりってなるんでしょうね。
ほんなら清原みたいに大阪桐蔭の後輩引き連れてですよ。うんで、会ったことなかったこと全部言うわけですよ。
おう、ワイヤーって言われるわけですね。
そうそうそう。かわいそうやな、大阪桐蔭の後輩も。藤波とか呼ばれるわけでしょ。
で、20年後には大阪桐蔭が廃部になってるみたいなね。うん、
まあね、
そうな、まあ、桐蔭は大丈夫ですって。多分。
あ、まあ、PL が特殊やからね、あれは。
もうそうですよ、本当に。
うん。
うん、
まあ、来年は大丈夫。オリックスでやりますよ。
毎年言ってるような気がするけど。
大丈夫。
毎年言ってるけどね。
うん、大丈夫。来年は大丈夫。来年こそ俊太が覚醒するから大丈夫ですって
。ということで、糸井さんも頑張ってくれるんじゃないかな、はい、ってことですね。
はい
うん、僕はあんまり好きになれないですけどね。
そうなんだ。
まあ、それでは、なんか、解雇趣味みたいな回になっちゃったかもしれないですけど。はい、
まあでも昔のパレードの話が好きっていう人もたまにいますから。
たまにいますからね、もの好き。
たまにいますから。
久々のあのジングルが流れてるかもしれないですね、今日は。
ああ、なるほど。
黄色と青のーって。
ダーン、ダーン、みたいなね。
そう。エクサイティリーグ、パッって終わる。
パッみたいな
ね。 あるかな、音源。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
色と青の空と海となんとかですか。
恥ずかしいからやめてください。
輝けブルーウェーブルーウェ
ーイニシャル G ゼーダーは太平洋野球連盟を応援します。
パーンパーンパーンパーン、
エキサイティリー
パー